一个罗盘的样，一打更啊啊，我们受苦了，只让啊让看，看我们无视的个。
イランクラブでおはようございます。11月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第139回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のニブタイの様子ですが、とても良い天気です。今朝はですね、強い霜が降りていました。雪虫も飛び交い、冬の訪れも近い今日この頃です。アイヌ語で11月はクエカイチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは独自取材記事。昨日午後6時より二豚に生活館において木端幸子さんのアイヌ文化賞受賞祝賀会が執り行われました。木端幸子さんは二豚にアイヌ語教室の講師を務められ、アイヌ口承文芸の伝承に尽力された功績を認められての受賞となりました。会の中ではご自身お得意のゆからも披露され、お祝いに駆けつけた110人の参加者を魅了しました。このゆからは後ほどゆからのコーナーでお届けしますのでお楽しみに。木端さん、おめでとうございました。本日2つ目のニュースは10月19日北海道新聞ウエピリカのコーナーより、岡田道明さんの文化伝承歩み続ける努力必要をお送りします。1997年にアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する知識の普及及び啓発に関する法律、アイヌ文化振興法が制定されました。同法は明治の到来とともに始まった和人の流入により崩壊しかけたアイヌ文化を見直し復興させることを目的としています。アイヌ文化は和人文化によって否定され続けました。その結果、アイヌ民族は自己の誇りや自信を失うことになりました。アイヌ文化振興法は、国としてその文化を見直すことで、アイヌ民族の名誉や誇りを回復しようとするものです。文化は歩み続けなければ崩壊してしまいます。江戸時代から比べると、大きく様変わりした和人文化が、今でも日本文化として生き続けているのも、時代とともに歩み、時代に合わせて変化し続けているからです。アイヌ文化振興法はできましたが、その目的を成し遂げるのは容易ではありません。例えば、アイヌ語を復興しようとしても、アイヌ文化が歩みを止めていた時間に起きた出来事や、作られたものの名前がありません。明治以降、日本語は経済や飛行機など新しい言葉を作り出しました。しかし、アイヌ語にはそれらの単語がありません。アイヌ語には多くの単語の元になっている祖語があります。ある伝承者の方はその祖語を使い、飛行機をテレケシンタと表現しました。飛ぶゆりかごという意味です。このようにアイヌ語を復興させるには、明治からの変化によって生まれた事象を表現するための単語を新たに作らなければなりません。言葉以外の文化でもそれを伝える伝承者が足りません。また、伝承を受ける側の若者も足りません。私も岐阜から 民具の製作を習いましたが、私がそれを覚えたとしても伝承されたことにはならないのです。文化伝承が継続的に行われるためには、歩みを止められていた時間を取り戻す努力をしなければなりませんし、それをする人も必要です。アイヌ文化伝承を確たるものとするためには、これからが正念場です。本日3つ目のニュースは、10月23日付北海道新聞夕刊より、アイヌ民族生活史砂沢倉さん名著一代の話、29年ぶり復活。アイヌ文化の伝承者で北海道文化財保護功労者の砂沢倉さんの著作で、アイヌ民族の生活史を書き残した一代記、クスクップオルシペ私の一代の話が29年ぶりに苫小牧市内に住む孫たちの手で再出版された。砂沢さんは旭川市近文の出身、アイヌ語を母語として育ち、言語学者や民族学者の研究にも協力。93歳で亡くなるまで、湯から、神謡など伝統文化の継承に取り組んだ。一代記は明治以降、近文で暮らしたアイヌ民族の生活を書いたもの。1983年1月から9月、北海道新聞社が夕刊で連載した後、同年10月に出版。現在は絶版となっている。クスクプオルシペは日本語の副題、私の一代の話という意味。漁で得た動物の皮を売って水田を開拓したり、伝統漁具で釣った魚を加工する様子など、当時のアイヌ民族の生活ぶりが詳しく記録されている。道内外の研究者から再出版を望む声が多く、苫小牧で晩年を過ごした時に同居していた孫のヨエコさん、ひ孫のカヨさん親子が自費で再出版した。砂沢さん家族と親交がある地元出版社の一公社の協力を得て、アイヌ語の表記などを統一するために全面的に見直すとともに、砂沢さんが書いた挿絵約230点も収めた。本の装丁は宴席にあたる彫刻家砂沢ビッキさんの作品をもとにデザインした。ヨエコさんは、再出版への思いを何年も温めてきただけに形になって嬉しいと話している。同書は一行社で販売しており、市内の一部書店で予約を受け付けている。1500冊を発刊。B5 版変形368ページ2100円。問い合わせは一行社、電話番号0144-75-6790へ。本日4つ目のニュースは、10月30日付北海道新聞より、ビラトリダム継続、町は歓迎。住民団体反発の声も。本体工事が凍結されている町内のビラトリダムの建設について、高橋治美知事が29日、建設継続に依存はないとする意見を開発局に伝えたが、地元自治体が前向きに受け止める姿勢を見せる中で、建設に反対する地域の団体からは反発する声が上がった。川上満町長は、災害に強いまちづくりへ一歩前進したと知事の意見を歓迎する考えを表明した。地元関係者は、猿川流域は大雨の際に大規模な水害になることも多く、長年洪水に苦しめられてきたと、ダム建設の必要性を重ねて強調。同町長は、住民の生活を守るためにダムは不可欠だ、一日も早い完成が町民の総意と語った。一方、知事は意見書の中で環境保全にも配慮するよう要請している。関係者によると、2003年の豪雨など水害時にはダムから放出された泥水が河口に流れ込み、周辺の漁業に影響を与えてきたという。日高漁協は、水産業への影響の調査は引き続き行ってほしいと対策を求めている。こうした中で、建設に反対する流域の地元住民で作るビラトリダム建設問題協議会の松井和夫代表は、知事にも反対の意を伝えてきたが、一連の協議は結局はパフォーマンスだったのかという思いと声を落とした。開発局は、知事の意見表明を受け、日程調整がつき次第有識者委員会を開き、その上で正式な方針を国交省へ報告する予定だ。 本日5つ目のニュースは11月1日付北海道新聞夕刊より、混血説 DNA で裏付け、アイヌ民族遺伝的に沖縄に近い。日本列島の先住民である縄文人と朝鮮半島から渡ってきた弥生人とが混血を繰り返して現在の日本人になったとする混血説を裏付ける遺伝子解析の結果を総合研究大学大学院大などチームがまとめ、日本人類遺伝学会が編集する1日付の国際専門誌電子版に発表した。これまでも同様の研究結果はあったが、今回は1人当たり最大約90万箇所の DNA 変異を解析し、結果の信頼性は非常に高いとしている。チームはこれまで公開されている本土出身者、中国人、欧米人など約460人分の DNA データに、アイヌ民族と沖縄出身者の計71人分を新たに加えて解析した。その結果、アイヌ民族と遺伝的に最も近いのは沖縄出身者で、次が本土出身者と判明した。本土出身者は韓国人とも近かった。この結果は、日本人全般が縄文人の遺伝子を受け継いでいる一方、本土出身者は弥生人との混血の度合いが大きく、混血しながら北海道や沖縄方面に広がっていったと解釈できるという。日本人の起源は、縄文人がそのまま各地の環境に適応した変形説。縄文人を弥生人が追い出して定着した人種置換説も知られているが、創建大の斉藤成也教授遺伝学は、研究結果は混血説のシナリオに一致したと説明している。チームは今後、縄文遺跡で見つかる人骨の DNA を分析するなどし、日本人のルーツの解明を進める。本日最後のニュースは11月3日付北海道新聞より、紅葉の二豚二湖散策、ビラトリ町自然観察会に親子50人。紅葉の中を散策する自然観察会がビラトリ町内の二豚二湖周辺で行われ、町内外の親子約50人が参加した。町や日高北部森林管理所などで作る二豚二ダム流域地産地水連絡協議会が主催し、10月27日に行われた。富良野市を拠点に活動する自然写真家石黒誠さんが講師を務めた。石黒さんが動植物の生態を解説しながら湖周辺を1時間ほど散策した。その後、町が実施するアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業で活用するイオルの森に移動。参加者は協力しながらオヒョウの苗木約400本を植えた。以上が本日のニュースでしたが、シローさん、コメントお願いします。
はい、今日のですね、トップニュースで出ていました木端幸子さんのアイヌ文化賞受賞の祝賀会が昨日行われてまして、まあ、私も出席させていただきました。多数の方が出席されてまして、木端幸子さんの受賞をですね、祝っておりました。木端幸子さん、誠におめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは冬支度についてということでやりたいと思います。私、司会進行を担当します茅野史郎です。それでは順番に、自己紹介をお願いします。
はい、平取町在住の長田義弘と申します。
はい、引き続き参加の千石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、庭からいつもミキサーで来てます荒です。よろしくお願いします。
はい、それではですね、 まあ、冬支度というと、まあ、昔アイヌ民族はかやぶきの家で住んでた場合はですね、もう今はもう近代的な家に住んでるわけですけども、このかやぶきの家、それアイヌ語でチセというんですけども、このチセで住んでるときは必ず冬のうちにはですね、土盛りをするわけですね。かやぶきで、土に面している部分に土をかけて、風が吹き込まないようにというようなことをしたそうです。まあ、私が館長をしている茅野茂二豚にアイヌ資料館には、まあ、知性が現在2棟建ってるんですけども、その2棟については別にそういうことはしません。人住んでないのでまあそういうことで、昔はそういうようなね冬自宅っていうのがあったんですけど、現代の生活の中で皆さん特別なんかありますか、冬自宅というのは。どうでしょう、長田さんからなんかやってることあったら教えてください。
ですね、まあ現代的には核家族化がすごく進んでるので、ね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが家に一緒に住んでいないと、まあ、なかなか伝わらない部分が多いんじゃないかなと思ったりしてます。
はい、千岳さんどうですか、岩手でいる頃何かありましたか？
いやー、冬支度って言われると何だろうってもう考えてたんですけれども、冬物の服を出すとか、あと、ね、物置の奥にしまってた、雪かきとか、ダンプとかを前の方に出しておくとか、
なるほどね、
あとタイヤ交換とかですかね。
そうですね、もう私はちゃんと冬タイヤに変えました。もう10月の
早いです、ね、
末にはもう変えましたね。11月ったらね、結構第1週の日曜ぐらいで北海道雪降るんですよ、うん、本当に。ですぐ消えますけど ね、
そうですね、
今年は雪降らないもんね全然ね、うん、雪虫がやっと飛んでるぐらいですから。はい、荒さんどうでしょう、冬自宅というと。
いや、冬自宅何があるかな。あんまり、まあ、車のタイヤ変えるぐらいでしょうかね、
うん、昔例えばおばあさんが何かやってたとか。
ああ、そう、冬近くなったらあれですよ、漬物つけるのになんか樽の準備したりとか、大根干したりとかしてるのを見てる感じです ね、
そうですね、うん、寒くなった時期にやりますよね、大根洗ったりとか ね、
最近はやってるのかな、うちの親父もたまに漬物つけてるので、この時期ひょっとしたら大根干したり樽準備したりしてるのかもしれないですね。
荒さんはどこでしたっけ、月形町でしたっけ。
はい、僕月形町っていう、本州の方には分かりにくい場所にあるんですけれども
近くの大都市ってどこですか。
近くの大都市っていうとね、一番分かりやすいのは札幌が一番分かりやすいんです
よ。あ、そっ
か、はい、そっかそっか。札幌からどのぐらいですか、月形って。
札幌からだと1時間ぐらいかな。
北の方へ行くんですよね。
そうです、札幌から北の方に、北東の方に若干行くんですよ ね、
はい、ね。昔カバと周知館でしたっけ。
そうです、
があった、はい、今は月形刑務所が、
今は月形刑務所があ
って有名なところですよね、はい、北海道の人結構知ってますよ、
うん、ね、月形刑務所と周知館に歴史的な因果は全くないんですけどなぜかね、昔からずっとあるんですよ。
だって最近法務大臣がなんか月形刑務所を視察するから閣議休んだとか、辞めた田中っていう法務大臣
そうなんです ね、
ね、言ってたよね、確かね、
言ってます。あ、そうだ、冬自宅にそうそうかかるかもしれないですけど、あそこは月形雪が多いので、それで昔周知館、しかも目の前が川で、うん、後ろが山で雪が降っちゃうと逃げられないっていうので、うん、あそこに周知館が立ったって話をすれば聞いたことがありますね。
ね、
きっと多分冬、あそこの冬場の準備は大変だったかなと思うんですけどね、うん、
なるほど。
北海道の漬物って言ったら、で漬物の話に戻したんですけど、どういう漬物が多いですか。
北海道の漬物って言うと、やっぱ鮭のハサミ漬けとか、ニシン漬けとかじゃないですかね。わかんないですけど、北海道のって言われちゃうとなかなかね。
でもたくあんもやるよね。
たくあんもやりますね。黄色くして、
うん、あと白菜の 何漬けっていうのは、リンゴだとかさ、
あーなんかつけるやつ、
うん、いろんなものを入れるやつ、あれ何漬けっちゅうんだっけ、あれ。
わかんないですね、うん、農協 の、 直売所で大きいキャベツが売られてるの見てすごいびっくりしたことあったんですけど、今も出てますよね。
あ、うん、漬物用だね、きっとでかいやつだったね。
キャベツとかつけるとうまいんですよね。
そうですよね、
そうだね、なんか漬物って言うと食べたくなる
よね。冬自宅って言ったら漬物ぐらいですね、僕はね、思い浮かぶのは。
うん、まあ、例えばね、ニュースなんか見ると、こう、例えば石川県の偕楽園じゃなかった、あれ、なんだっけ、何だっけ、
兼六
園の町は、兼六園だと、 むしろかなんかでさ、
雪釣りとか
やれば、木をこう、コモで
やったり、あ、冬が恋してね、
あとこう、なんだろう、雪で潰されないようにさ、あの枝をちゃんとこう守ったりっていうのあるけど、あれ北海道はどうでしょう、あの小沢さん、
雪多い地方だと
やってます、
ね、ああ、鳥ではあんまり見たことない、
うん、博物館の木はやらないんですか、
やってない
なんかやってないという感じでしたけど、
雪多くないですもんね、ここら辺、そんなにね、
そうだね、考えてみればね、こう木をなんていうんだろう、守るためになんか巻いてるって見たことないね、
ないですね、あんまりここら辺ね、そうなんですね、あ、そういえば冬支度といえばあれですね、前の学校は、あのグランドにリンクを作ってたので、この11月ぐらいになったら、あのリンクを作るための枠板をグラウンドに並べる作業をしたりとか、 あと夏場の間は野球少年団の部室になっているやつが、あのリンク小屋っていう、そのグラウンドの場所をちょっとこう変えて移動したりとかしますね、はい、そういえば冬の風物詩ですね。
前の学校って浦川っていうことですか。
そうですね、浦川の奥の方の学校ですけど、グラウンドに降った雪を車で踏み固めて、その上にあの消防の大きいホースで水をまいて地盤作ってっていうようなことをしたりするので、はい、そういえば冬の準備といえば、
それ結構大変そうですね、リンク作るのが、
ね、そうですね、で
も昔は府警があるでしょ、もちろん手伝ってくれるでしょ、
PTA の皆さんと、あと教職員と混ざってやる感じですね、
府警って言わないんだな、今保護者か、
父兄だけじゃないですからね、はい、
ね、お母さんもいるよね、
こっちはスケートなんですもんね、
そうですね、日高はスケート、
リンク作るのね、
でも気温がね高くなってきて、今
なかなかねリンク作れなくなったよね。でこうビラトリ町の場合はね、あの二風谷ファミリーランドってありましてね、うん、あそこで夏場はローラースケートやって、うん、冬場はそこに水張って、あの中の方ではアイスホッケーもできるし、外側はスピードスケートもできるようになってるんだよね。
そうですね、
今も使えますよね、
使えると思います、うん、
枠板っていうかね、あの、うん、アイスホッケー用の枠が作ってあるのを見て最初びっくりしましたね、日高のスケートリンクはみんなあの丈の低い、ね、うん、あのスピードスケート用のリンクばっかりですけど、苫小牧の方行ったらありますよね、
だから一応ね、あのファミリーランドあるので、この地元の二風谷小学校でも、かつて私が子供がその小学校行ってた頃ね、もう今長男がもう24になるし、長女も22になるのかな、うん、小学校ったら十何年前だよね、その頃は本当に消防用のホースをさ、 PTA の会員が持ってして、校長か教頭が先頭を持ってさ、うん、寒いんだよあの
寒いですね、はい、
寒い時じゃなきゃ作れないから、うん、あれ嫌だったよところが今はね、うん、そのファミリーランドのスケート場を使ってるから、うんうん、二風谷小学校では独自のリンク作ってないね、
あ、スケート授業も今はもやってるんですかね、あ、
授業はやってると思う、ね、多分ね、うん、まあそうだな、そっか、そういう、まあ仙石さんは小学校の先生ですから、そういう学校での冬支度っていうの結構あるんだね、は
い、そうですね、思い出せばありましたね、うん
どうでしょう、皆さん、あのこれだけは伝えたいというのはありますか、その冬支度について、
冬支度について、何、ええ、でしょうね、
アロさん一言どうぞ
いやー冬、まあね、北海道はやっぱりどうしても雪降ったりとか凍っちゃったり、うんね、水が凍っちゃったりするので、うんうん、まあなかなかこう阪神の方にイメージしにくいと思うんですけど、うん、冬支度、まあね、本当にあの窓ガラス割れないように板張っとかなきゃなみたいな、あと
遠慮でもそんな雪降る、
遠慮は降らないんですけど、そんな、あとあれですね、水道管凍らないようにいろいろ対策はしなきゃいけないなっていう、
そうですよね、外の水道の水落としとか します、
ね、網戸外すっての
もね、それ普通にするんですかみんな、
いやうちは一年中つけてる
あれ
いやそっか、多分そうやった方がいいんだろうね、
そうですね、網戸外して凍らないようにしたりとか、と雪多いところはやっぱりずっとつけてると、うん、その雪の重みで網戸がへこんじゃうので、うん、外しとかないとダメなんですよね、
そ
う
そうね、うん、そっか、
はい、今回のテーマは冬支度についてでした、以上でワイワイガイガイを終わらせていただきます、ありがとうございました、
ありがとうございました。
茂二二谷アイヌ資料館からのお知らせ。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受けて常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを当資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。本日は私茅野史郎が担当いたします。クレヘアナックね茅野史郎ね、私の名前は茅野史郎です。
はい、そして、今日は私アラヒロティが教わります。はい、でなんかかっこよくアイヌ語で自己紹介されてしまうと、うん、自己紹介したいんですがしっかり覚えてないっていう。
あ、普通はあれですよ、あの、アラヒロキセコロクレヘアーンって言ったら。
アラヒロキセコロクレヘアーン。
あ、ですよ。いいんですか。それで、はい、アラヒロキというものですという言い方もありますね。はい、私が言ったのは、カニアナクネ、カエノシロウネっていうのは、私の名前は、あの、カエノシロウですっていう、二通りの言い方あるんですけども、なるほど。まあ、どちらでもよろしいと思いますが、はい。はい。今日はですね、実は私、STV ラジオで、あの、アイヌ語ラジオ講座を担当したことがございます。でその時に使ったテキストをですね、あの使って今日は勉強してみたいと思います。はい、今日はその挨拶の中でもお別れの挨拶というのをやってみたいと思います。これはあの平成19年2007年の5月6日に、放送された内容を、紹介します。まずどうしましょう。私が一回読んで、それから、発音練習の時にアラさんにちょっと手伝っていただきます。
はい、そっちの方がいいと思います。
そうですね。はい、まず一般的なさようならという言い方なんですけども、すいうぬからあんろう、このように言いますね。すいうぬからあんろう。まあ、このすいというのは、再び、うぬからっていうのは、再び、あ、互いに会う。で、あんは何々しましょうという意味なんですね。ですから、すいうぬからあんろうで、私たち、お互いに、また会いましょうねというような意味でさようならというそういう言葉を使いますね。はい、それではちょっと新たにですね、私が一回、はい、あの発音しますので、はい、あのまあ水犬から安老と言われたその答えとして相手方も水犬から安老というふうに使いますので、はい、私があのさようならって呼びかけて、はい、新さんもさようならというような感じでアイヌ語でやってみましょう。はい、いきますよ。はい、水ゆぬからあんろう。
水ゆぬからあんろう。
はい、すごい素晴らしいじゃないですか。はい、上手ですね。
いいんですか。ね、こんなこと、はい。
ええ、まあ、水ゆぬからあんろうって言うと、さようならというようなことですね。はい、まあ、これが一つの言い方ですけども、これは比較的丁寧な言い方ですね。水ゆぬからあんろうっていうのは、まあ、もう一つですね、はい、あるんですけども、これは、サランパキアンナーという言い方があるんですね。はい、まあ、これはさようならということなんですけども、実はサラバという日本語がアイヌ語に取り入れられてアイヌ語になったアイヌ語なんですね。ですからサラバというふうに実はあの濁音をですね、はい、アイヌはできないんですね。だからサラバって言えないので、はい、濁音のバの前に運を入れて今度半濁音にするわけです。だから、さらばが、さらんぱ。で、それ、きっていうのは、何々するという意味なんですけど、はい、だから、さらんぱきで、まあ、さらばをする。
さよならするみたいな。
そうそう、そうです。はい、で、あんは、まあ、私たちという意味なんですけど、ですから、さらんぱきあんなということによって、まあ、さようなら、いとまごえをしますよという意味で使います。
なるほど。
ですから、先ほどの水犬からあんろうという、さようならという言い方もありますが、このさらんぱきあんなという言い方もあります。それでは、私がサランパキアンナーと言いますので、あの、アラさんも、同じようにサランパキアンナーと言ってくださいね。ですから私がさよならって言ったら、アラさんもさよならと。
はい。
じゃあ、やってみます。
はい。
サランパキアンナー。
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 サランパキアンナ。
ああ、いいんじゃないですか。はい、ね、はい、サランパキアンナ。まあ、これがまあ、二つ目の言い方ですね。はい、で、次の言い方ですけども、これはですね、見送る人が帰る人に対して言う、あの、挨拶言葉っていうのがあるんですね。これはどういう意味かというと、例えば家に訪れた人が、まあ、帰ると。はい、でそういう時、家の人が、その帰る人に向かって言う言い方なんですよ。
なるほど。
で、帰る人が家にいる人に向かって言う言い方っていうのはまた別の言い方があるので、
はい、
まずこれは、見送る人ですね。
じゃあ家にいる人。
そう、いる人が帰る人に対してかける言い方ですね。意味としては、気をつけていきなさいねというような意味で、まあ、さようならというふうにやります。だからこれちょっとやってみましょうか。
はい。
これは、発音練習します。私が言ったら、アラさん言ってくださいね。はい、いきますよ。はい。アプンのアラパハニー。
アプンのアラパハニー。
うん。まあ、このハニーって、テキストでは伸びてませんが、はい、ハニーと伸ばしても、ハニーでもいいんですけども、
はい。
まあ、伸ばした方がちょっと柔らかく聞こえるので、伸ばしてもいいと思います。はい。アプンのアラパハニー。
アプンのアラパハニー。
はい。このアラパっていうのは、実は、ローマ字で書くと、ARPA となりますね。ですから、アラパじゃなくて、アラパというような感じで、R ですから飲み込む感じですね。
あ、ラとしっかり発音しない感じなんですね。
そうですね。
アラパ、
アラパ。アラパというのが、アイヌ語としては、正しい発音でありますね。はい。まあ、ですから、アプンのっていうのは、まあ、気をつけてというような意味ですね。
うん、
ですから、アプンのアラパハニーということで、気をつけて行ってくださいね、みたいな感じですね。
はい。
じゃあもう一度やってみましょうか。
はい。
アプンのアラパハニー。
アプンのアラパハニー。
あ、いいんじゃないでしょうか。はい、次。はい、この、同じなんですけども、気をつけて行きなさいよの中でも、ちょっと丁寧な言い方の方をやってみたいと思います。
はい。
アラパっていうのは行くということなんですけども、はい、実はパエっていうのはこれ複数形なんですね。行くっていうやつの。
パイエってやつですね。はい、
ですから、一人で相手が行く場合でも、複数形を使って言うと、実は丁寧な言い方ができるんです。で、ちょっとやってみますね。
はい、
これは、アプンのパイアン。アプンのパイアン。はい、どうぞ。
アプンのパイアン。
はい。もう一回。
アプンのパイアン。
はい。で、これ、パイエっていうのは、実は、ローマ字で書くと、PAYE なんですね。
はい。
ですから、実は、パエ。
パエ。
二つしか音ないですね。はい、カタカナで書くと、パーっと書いて、イーと書いて、ちっちゃいエを書いてますけど、パエ。
パエ。
そうです、そうです。ですから、アプンのパエアン。
アプンのパエアン。
そうです、そうです。もうすごいいいですね。これ、カタカナに引っ張られると、パイエって言っちゃう。
そうなんですね。パイエって言いち
ゃう。パイエではダメですよ。パエ。
パエ。
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 ええ。ですから、パとイエと、二つの音しかないので、
はい、
アプンのパエアン。
アプンのパイアン。
いや、上手ですね。すごい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
はい。じゃあ次、今度はですね、帰る人を、帰る人が見送ってくれる人ですね。まあ、訪ねて行って、その見送りの人が帰る人に対して言う挨拶。
訪問した場所から帰るときですね。
そうです、そうです。
はい、
で、だから、帰る人が見送ってくれてる人に、そうです。で、
ど
ういう、うん。まあ、どういう意味かっていうと、まあ、無事でいなさいねという意味なんですけども、アプンのおかやん。はい。
アプンのおかやん。
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 はい。これ実はアプンのは、元気でとか気をつけてという意味ですけど、おかっていうのは実はいるという意味なんですね。で、本当はいるっていうのは一人でいる場合は、あんというふうに言うんです。だから、おかっていうのは、これ、二人以上いるときの言い方なんですよ。だから、実は複数形になると丁寧。
丁寧になってる。
丁寧語になるんです。先ほどのアプンのパイアンと一緒で、
はい、
アプンのおかやーんっていうと、あなた、無事でいなさいねって、なおかつ、アプンのあんじゃないですね。アプンのあんと言わないで、おかと。
アプンのあんという言い方は、これはあり得るんですか？
あんだったらあれでしょうね、きっとね。アプンのエアン。
アプンのエアン。
うん、っていうのもある。だったら、ありますけども、うん、まあ、この場合は、オカというのを使って、アプンのオカヤン。でも、普通、アンヤンとは言わないよね、多分ね。
アプンのオカヤンで、こう、丁寧にやっぱり言うことが。
ですから、これは、あなた無事でいなさいね、って、その人は家から離れて、帰っちゃうわけですね。
なるほど。
うん。 で、その帰る人が。ですから先ほど、見送る人が帰る人に言う場合っていうのアプンのパヤーンっていうのありましたよね、
はい、
でそれに対してアプンのカヤーンっていうふうに言うことができるので、
はい、
これどうすればいいか、見送る人が言うのが私で、
はい、僕はじゃ あの
帰る人にして
、うん、はい、
だから4と5でいきますよね、
はい、
と私がアプンのパヤーンというのでアプンのカヤーンって言ってください、
はい、
じゃあいきますよ、
はい、
アプンのパヤーン、
アプンのおかやん。
ああ、いいんじゃないでしょうか。
はい、
もうこれ一つ覚えていただければ、もう、アイヌ語はもう完璧ですね。
ねそこまでですか。
そうそうそう、はい。もう挨拶ができれば、まあ、言葉っていうのはそれから発展してきますので、ね。
なるほど。はい。
まあ、こういうふうに少しずつですね、やっていくとよろしいかなというふうに思っています。今日はですね、挨拶、お別れの挨拶を、しました。それでは次回も聞いてください。
スイヌはうんこれやん。
はい、ありがとうございました。それではカムイユカラを聞いていただきます。木端幸子さんが昨日、受賞祝賀会の中で、発表されたものを録音したものです。イオロコロカムイとオキクルミ、狩り場を司る神とオキクルミです。お聞きください。
狼のお話をしたいと思います。最初アイヌ語で後で解説いたしますので、皆さんよろしくお願いいたします。おおおおおおおアイヌおったいれつひねおかなしけいべれくつん寝る上ね起きたるんぺそうかるはパッチフライえんいべれおかないね種あなくねポロアンキーは入れずにしばあつらきーはえきんねアンポルゆくのにしばかむいのにしばあえうなるら入れずにしばヘルクワンのイリエトゥーラペストアンコルオカナアイネシネアントタンオイレツニシパエキネノイネイキヒクスこっちゃおっの、てるけあんかね、ぱさんかね、あるぱなくす、いりえとんか、ちさおくたん、えねはおかん、おおおおおお、たんとしねえと、しのたんしけ、やいぬあんしけ、けすとあんころ、いらまんてばって、けすばんころ、いきころあなん、やいぬあんくす、いりえとんか、あぐらばしね、つい おろそか、でいおろそか、 か、しのたんあいね、しろぬまんかね、しんきゃんかね、ほしぴやなは、いれずにしばえねいきくな、あらんあわ、あふななわ、えねいたき、たんべんせた、しるんべんせた、たんとしねんと、ねべからあや、しねゆくぼうか、えさくのえいわ、いたくつらあの、しあべて、てくさいかれ、いきてやばて、ほまったかね、あらむあわ、もころへたぶね、たらへたぶね、あきろかつ、あなないね、もさなくす、うえむんかた、らやんしり、あおすらひね、おおおおおおおおはい、これから解説いたします。私は狼の子供です。アイヌに育てられていました。私を食事させると思うと、模様付きの大きな小座を敷き、大きなお椀をきれいに洗って、私に食事をさせてくれました。そうしているうちに私も大きくなって、そうしたら育ての親と一緒に山に行き、鹿の神さん、熊の神さんを取り、育ての親は、ただ料理を皮を剥いて片付けるだけに私について言っていました。そうして毎日暮らしているうちに、また育ての親が山に行きそうなので、育ての親の先に走ったり飛んだりして山に行きました。そしたら仲間が溢れ出るように、出てきて言う言葉は、今日一日お前一緒に遊んでくれっていうので、そういえば毎日狩りばっかり、毎日毎年狩りばっかりして遊んだことがないので、そして仲間を連れてずっと広いところを山を歩き回り、2、3度回って、そして夕方になって帰ってきました。まさか育ての親がそうしてくれると思わなかったんだけれど、疲れながら家に入っていったら、育ての親が言う言葉は、この腐った犬よ、悪い犬よ、今日はお前何をしてた？鹿の一匹も持ってこないで、そう言いながら、燃え尻を取って私にぶってきた。そしたら、叩かれたから、夢なのか、眠りなのか、長い間眠っているうちに、なんか目が覚めたら、自分の死骸が汚れたゴミの上に投げられてあったので、悔しく思い、それでも私はもう悔しくて悔しくて、そこでもう終わりにいたします。どうもありがとうございました。
木端幸子さんの語りを聞いていただきました。
ピリカ・カンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。このコーナーは、FM ピパウシスタッフが、輪番でアイヌ文化やアイヌ語を学習するのに、参考になる本を紹介しております。今日の担当は、仙石ゆう子でお届けします。今日用意した本は、直接アイヌ文化やアイヌ語の学習とは関係ないのですが、語り継ぐビラトリというビラトリ町の、一時期の歴史をまとめた本になります。語り継ぐビラトリです。2002年3月にビラトリ町の町制施行100年を記念して発行された本です。ビラトリ町100年記念事業推進室の面々が町内外に在住のビラトリ町に縁故のある77人の方の話を聞き取り、時代順に並べ編纂されています。幕末から明治期、そして大正、昭和へと語られた思い出の話を時代順に並べて書いてあります。猿川の流れに土台した茅野茂さんの語りから始まる物語は、開拓の苦労、それから水田が広がっていく様子、昭和期の古丹の様子など歴史を今に伝える物語や、ニール・ゴードン・マンローやジョン・バチラーなど町に貢献した外国人の思い出が語られたり、それから戦時下の暮らしやかつて栄えた産業について語られたりしています。クローム鉱山、それから造材業、炭焼き、氷切り、そのような産業がどのように盛んになっていたか、あるいは衰えていったかというようなお話や、それから、今ではビラトリの名産になっているトマトの話、それからメロンの話、そして今一番作られている桃太郎トマトがどのように、町に取り入れられてきたかなど、すべての話がその人々の体験談や思い出の話として語られていることが、とてもお話の内容を身近にさせてくれています。歴史書というと、堅苦しくて読むのもめどくさかったり、難しかったりするものが多いのですが、この本は、その方の思い出をもとにして、編集されている本なので、その時の様子がまるで目の前に浮かぶように読み取れてくるところが非常に面白いと思われます。それから一つ一つのお話がそんなに長くないので、一つのエピソードについてなるほどと、納得しながら読み終えていくことができるので、ビラトリ町の、開拓期から今に至る歴史を勉強するのにとても参考になる本ではないかなというふうに思います。一般の書店では並んでいる本ではないのですが、私はこれを図書館に行った時に、欲しい方はどうぞという形で並んでいるのを見つけまして尋ねたところ、タダでいただくことができました。後ろの方には定価1000円って書いているんですけれども、今も無料で配布されているようですので、ビラトリ町の図書館の方に足を運んでいただければ、手に取ることができるのではないかなと思います。また遠くの方はぜひビラトリ町の方にお問い合わせをいただければ、まだ在庫がどうやらあるらしいので、お尋ねください。今日紹介した本は語り継ぐビラトリ、ビラトリ町の発行で作られている本です。
第139回目の最後のコーナーです。今日はですね、ニュースワイワイガヤガヤ、そしてアイヌ語ワンポイントレッスン、そして木端幸子さんのカムンユカラなどをお送りしたわけですけれども、まあ今回ですね、久々に、長田さんが出てくれました。空いてる時には手伝っていただけるということなんですけども、小沢さんどうでしょうか。今日 FM ピパウシ久しぶりに出て、感想もしくは昨日の祝賀会の話でもよろしいんですけど、何かございました、どうぞ。
先ほど紹介された、木端さんのカムイユカラなんですけども、昨日の祝賀会の様子をまた思い出して、すごく感慨深いものがありました。で、繰り返しになってしまいますけども、アイヌ文化賞の受賞のお祝いの祝賀会ということで、そういう節目に披露されたカムイユカラということで、今後ですね、すごく貴重な、録音資料になっていくのかなと思いながら、先ほど聞かせていただきました。
はい、ありがとうございます。千国さんどうでしょうか。去年じゃなかった、先月は録音でですね、ニュースを読んでいただいて出演いただいてるんですけども、1ヶ月空くとなんかこうラジオやると変わるもんですか、どうでしょう。
いや、なんかいろいろ準備不足がお聞き苦しい点が多々あったんじゃないかなと思います。
いやいや、そんなことはないと思いますよ、はい。ニュース読むのもすごい上手ですよね。
いや、とんでもないです。
今日のビラトリ、語り継ぐビラトリですよね、
はい。
これはそのどのぐらい前に発見した本なんですか。
あと転勤してきて、図書館にとりあえず行って見ることにしているので、行ってみた時にカウンターに並んでるのを見て、ラッキーと思って。
じゃあ2年前ってことですか。
そうです、まあ2年半、3年前。
3年前ね、
はい、そうですね。
そうかそうか、はい、なるほど。
小学校の勉強で、副読本っていうのを使って産業とか歴史とか勉強してるんですけれども、やっぱり町のことを知らないで子どもたちと勉強するのはちょっとね、難しいところがあるので、なんかいい資料ないかなと思ってたら、
それで調律の図書館を訪ねた、はい、ということですね。
そうですね。でもこの本は本当に経験談をもとに書かれて、体験談というかね、思い出とか、その本当に実際に体験されたことをもとに書かれているので、子どもたちにもこう歴史を身近に感じてもらえるのを、私の口からになっちゃうんですけれども、この本を読みながら語ることができて、とても参考になっています。
ああ、なるほどね、はい。いや、実は私はですね、ビラトリ町立 の図書館の方にはですね、この FM ピパウシの、かつてはテープで、その後は CD に焼いたやつを納品してるんですよ。ところがここ5、6年全然納品してないんだよね、実はこの
あれ
ピパウシ の CD をね。
あれ、
だから町立図書館に行くと、実はうちらのピパウシ のバックナンバーのね、放送も聞けるようになってるんですよ。なってるんですね。初めの頃はテープでね、普通のテープで録音したやつなんですけど、ある時期から CD に変えてやってるんですけども、だから私町立図書館にあまり行ってないもんだからね、その FM ピパーシの音源を収めに行って2回ぐらいかな。
行った方がいいですよ、まとめても。
私もね、地元でいながら語り継ぐビラトリっていう本全然知らなかったな。地元でいながらちょっと勉強不足だなと思ったので、
それはぜひ図書館に
そう行ってもらってこなきゃダメだなって。
この本の並んでるところの近くに FM ピパウシの、
ね、ありました、
はい、書いてありますね、
は
い。だから結構ね、聞いてくださる方もいるみたいなんですよね。二谷小学校の先生がね、なんていうの、ラジオを小学校5、6年生に体験させたいということで、一回来たことあるんですよ。ここ
いいですよね。
あの先生は、今、お子さんと子供だけ、二部隊にいる人いるでしょ。浦川に赴任した、名前ちょっと忘れちゃった。ある某先生でした。まあ、別に名前伏せるっていう意味じゃないですけど、今すぐ出てこないので。だから、うちらのこの FM ピパウシも、社会、あれはなんていうんだろう、生活か？いう科目でしたっけ、郷土、郷土
ラジオの体験だったら、高学年の社会だと。
あ、社会科、はい、その社会科の体験かな、きっとね。でそれでやらせてくださいって言って、ちょうど今楽天でいる田中将大っていう投手でしょ、あの人が甲子園でさ 2回連続優勝したその頃の子供たちなんだよね。だからその田中将大投手、だからその時はまだあの駒大、苫小牧の学生さんの学生っていうか生徒だった、ね、でそれを地元の小学校6年生が取材して、そのニュースでね流したんですよ。
いいですね、やっぱり地元のラジオっていう感じ。
そういう意味ではこのラジオもあの地元の小学生にその場を提供したっていう意味では意味があったなというようなことを考えたりしています。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを小澤さんからお願いいたします。
FM ピパウシからのお知らせ。 FM にぶたに放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広の FM ウィングでは 76.1MHz では、第3日曜日に同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに FM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、 FM ピパウシ第139回目の放送もお別れとなります。次回は12月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいらいけれPia, pia, 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 pia,